声の議会だより、平成29年8月1日発行、ナンバー196。編集と発行は、大阪狭山市議会広報委員会です。大阪狭山市議会では、議会本会議での一般質問や委員会のやり取りなどを皆さんにお伝えするために、大阪狭山市議会だよりを発行しています。今回の議会だよりナンバー196では、平成29年6月定例月議会の中で行われた代表質問、個人質問の質疑の内容や、常任委員会の審査内容を要約してお知らせしています。声の議会だよりについてのご意見、ご感想は、議会事務局、電話366-0011、内線569までお問い合わせください。なお、お聞きになりました CD は、再び録音に使いますので、お送りしたケースに収め、宛名カードを裏返しにして、ポストに投函してください。声の議会だよりデイジー版は、一つの階層、レベル1で編集しています。目次、各代表質問、各個人質問、各常任委員会の審査結果、6月定例月議会で審査された案件と、議決結果、意見書の内容、終わりの挨拶です。なお、代表質問と個人質問など、それぞれにページ番号をつけています。目次、代表質問、公明党代表、片岡百合子、1ページ。代表質問、大阪狭山維新の会代表、小原和弘、2ページ。代表質問、清風クラブ代表、須田明、3ページ。代表質問、日本共産党議員団代表、松尾匠、4ページ。代表質問、リベラル狭山代表、丸山孝弘、5ページ。個人質問、北義雄、6ページ。個人質問、徳村聡、7ページ。個人質問、井上健太郎、8ページ。個人質問、鳥山武、9ページ。個人質問、上谷元忠、10ページ。個人質問、西野茂次、11ページ。個人質問、菰田郁子、12ページ。個人質問、北村英治、13ページ。個人質問、松井康介、14ページ。委員会審査のあらまし、建設構成常任委員会、15ページ。総務文教常任委員会、16ページ。予算決算常任委員会、17ページ。3月定例月議会で審議された案件と、議決結果、18ページ。終わりの挨拶、21ページ。目次、終わり。代表質問、公明党代表、片岡百合子。新地方公会計の取り組みについて。問い、新地方公会計を活用すると、将来世代に残る資産や、現役世代と将来世代の負担割合は、適切かどうかを測ることができ、長期的な視点で財政上の意思決定ができる。本市の取り組みを伺う。答え、公共施設等総合管理計画と連携した より効果的な資産管理が可能となる。財務書類の公表に向けて進める。本市の実態を客観的に捉えて、そこから見える課題を解決していくことが重要である。要望、事業別にフルコストを表示した経営内容のアニュアルレポートの作成や、施設別行政コスト計算書からトータルコストを算出して、施設ごとの受益者負担率を設定すること等、ぜひ取り組んでほしい。本市の空き家・空き部屋対策について、問い、本市の空き家等の実態調査や相談件数など状況把握について、答え、本市の空き家は本年3月31日現在で267戸あり、相談件数は平成24年度からの5年間に約70件、今年度はすでに7件ある。現状把握に努める。問い、法律相談も含めた総合的な相談窓口について、答え、外部の専門的な窓口等を案内し、市民ニーズに対応していきたい。問い、子育て世帯や高齢者世帯など、住宅確保要配慮者の増加に対応するために、民間賃貸住宅や空き家を活用した新たな住宅セーフティーネット制度が創設された。また、改修工事費等の補助もある。本市の取り組みについて見解を伺う。答え、空き家等対策計画の策定にあたり、住宅セーフティーネットの活用を検討する。食育の推進について、問い、2020年を目標に、5年間の食育運動を推進する、第3次食育推進基本計画には、朝食を欠食する子どもの割合を 4.4% から 0% にするとの目標値が設定された。平成28年9月に実施した大阪狭山市子どもの生活に関する実態調査の最終結果の報告書には、朝食をほとんど毎日食べている小学5年生で 87% とあり、中学2年生では 82% とある。本市の取り組みについて伺う。答え、狭山の子ども白書の作成を継続し、朝食の喫食率を 100% にするためには、今後市を挙げて取り組むべき課題であると考える。女性の視点を生かした防災対策について、問い、災害発生時は DV なども含めて、きめ細かな被災者支援策として相談窓口を設置することが必要とされている。答え、女性や子どもに対する暴力等を予防するため、就寝場所や女性専用スペース等を巡回・警備したり、防犯ブザーを配布するなど、安全・安心の確保に配慮するとともに、暴力を許さない環境づくりや、被害者への適切な対応を徹底する。女性相談員を配置するなど、相談しやすい環境を整備して、相談窓口を設置する。問い、ハンドブック東京防災では、女性の視点を生かした防災対策が紹介されている。本市でも活用できないか。答え、ホームページや広報誌などをはじめとした多様な媒体を活用して、情報提供の方策を調査・研究する。代表質問、大阪狭山維新の会代表、小原和弘。住み続けたい街づくりに関して。問い、循環バスが通っている 道路の側溝蓋の施工や道路上の白線の整備、荒れてきている大野台六丁目の道路の路面の整備を。答え、市道西池尻四号線は順次道路拡幅工事を行う。路面標示は今後も維持補修に努める。ニュータウン内の道路の修繕は道路専用車の会議で調整を行い順次実施する。本年度は大野台5丁目6丁目内の道路舗装工事を施工する。買い物難民の解消策について。問い、田山駅前付近には食料品店がなく、多くの高齢者が買い物に困っている。車を利用した移動販売制度の採用はどうか。答え、本年4月からの介護予防・日常生活支援総合事業の地域づくりにおける協議体の中で体制づくりの推進に努める。意見、車の移動販売はすでに近隣都市では実施されている。本年10月に4代目を計画中らしい。市と地区が協力して進めていただきたい。南海高野線の2駅の有人化について。問い、南海高野線の2駅に駅員がいない。法整備が必要だが、直接南海電鉄に交渉してほしい。交渉の過程で費用の分担等の話があれば、市として対応策を考えてはどうか。答え、要望書を市長名で南海電鉄の社長宛てと、近畿運輸局にも要望書を提出している。南海電鉄からは、イベント時に独自の判断で駅員を派遣して対応していると聞く。今後も堺市と協力して要望していく。狭山池北東の堤の通行止め区間の開放について。問い、狭山池北東の堤の通行止め区間の開放を大阪狭山維新の会が市と大阪府に要望した。その後の進展は。答え、市と大阪府から昨年11月8日付の文書での回答の通り、当該区間はダム工事の際の近隣地区との約束があり、現時点では解除は困難である。検討の前提として近隣地区の意思が必須である。意見、当時狭山池の管理道路とした理由はプライバシーへの配慮だった。事情、環境などが変われば約束は検討し直す必要がある。昔の古い約束に固執し改善しないのは怠慢だ。今どれほどの迷惑がかかるのかを総合的に判断すべきである。民法第一条に私権は公共の福祉に適合しなければならないとある。市内イベント開催時の交通対策について。問い、イベント開催の際に狭山池周辺で交通問題が発生している。狭山池の南側桜会病院に広い駐車場がある。当病院の事務長に聞くと、一般車でも有料で利用可能だと。答え、今後も公共交通機関の利用をお願いするとともに、会場周辺の民間駐車場を案内するなど、事前広報の実施とイベント主催者に対し指導を強化する。また、警察と連携し、パトロールの強化や周辺道路の交通規制も検討していく。意見、パトロールの強化や規制よりも 桜会病院の駐車場など具体的な駐車場の活用を考えていただきたい。代表質問、清風クラブ代表須田明。地球温暖化対策推進計画策定事業について。問い、国は CO2 排出量を2030年に 26% 削減する目標を掲げた。公共施設は 40% 削減である。昨年12月の議会でカーボンマネジメント強化事業の第2号事業に応募するか否かは第1号事業の調査結果をもとに判断すると聞いているが。答え、エコアクション21の導入など CO2 排出量の削減をしてきた。市内44公共施設の省エネ診断を行い策定を終えた。必要に応じ補助金の確保に努める。要望、第2号事業は先進性モデル性の高い事業ならば採択されやすい。小学校中学校の適正規模適正配置について。校区通学路の整備に不公平感のある地域が存在するが見解は。問い、第三中学校西小学校の通学路の安全面。答え、交通量や防犯上の問題等安全な道を各学校が指定している。保護者や PTA の意見も集約する。安全管理員を小学校に配置し見守り隊の協力もある。問い、校区ごとの児童生徒数の偏りを懸念。答え、校区学校の規模の見直し学校の増築や統廃合義務教育学校の導入等が考えられる。今年度に検討会を立ち上げ教育環境の向上を図る。要望、最大公約数を見出す手法が不可欠である。校区アンケートの実施を。施設一体型でない一貫教育も視野に。受動喫煙防止対策の取り組みについて。問い、東京オリンピックパラリンピックに加え誘致を目指す大阪万博の基本構想でも健康は一つの柱である。答え、健康大阪狭山21を策定している。終日全面禁煙の施設が現在38店舗ある。狭山池祭り等でも啓発を行い敷地内禁煙も実施。要望、敷地内禁煙を進めるとそこに喫煙所を作ることも大切。本市独自の条例等の追加措置も求める。中小企業小規模事業者施策について。答え、産業競争力強化法に基づき市商工会のほか関係機関とネットワークを構築し創業支援事業計画を策定しワンストップ相談窓口を設け創業支援を実施している。要望、承継の際の税負担軽減策やインセンティブで承継の環境整備を。北朝鮮のミサイル発射等の武力攻撃事態等から生命を守る施策は。問い、4点について伺う。1点目、国民保護に関する条例が発令された際の市民への周知方法は。2点目、情報の種類と放送の内容は。3点目、 国民保護計画の見直しの必要性は、4点目、本市と自衛隊との関わりは。答え、24時間体制の J アラートによるミサイル発射等の緊急情報を受け、防災行政無線が緊急情報を放送し、携帯電話に緊急速報メールを配信する。国民保護計画は見直しを行う。武力攻撃、事態発生時、自衛隊等に派遣要請を行う。平時から総合防災訓練や国民保護協議会に参画していただき、連携強化に努める。要望、避難訓練の実施や障害者、高齢者等に対する配慮もしてほしい。代表質問、日本共産党議員団代表、松尾匠。国政に関連して、加計学園疑惑や大臣の暴言など、モラルが崩壊状態である。疑惑の解明や説明責任、特に憲法を守る政治が求められている。問い、内心の自由を侵す共謀罪について。答え、過去3回廃案した。テロ対策というが、捜査当局の恣意的解釈で、良心の自由が侵害される懸念がある。丁寧かつ慎重な審議を望む。問い、憲法9条の平和主義を守ること、括弧、3項に自衛隊の明記を含む、括弧。答え、憲法9条は最も重要。3項に自衛隊明記の報道があるが、国民は平和を望んでいる。国の動向を注視する。問い、憲法、教育基本法から見ての教育直後について。答え、戦後、天皇主権から主権在民となり、衆議院、参議院、両議院で排除執行が決議された。本市教育委員会では活用しない。認定こども園の充実について、南第二幼稚園と西幼稚園が認定こども園に移行される。仮称狭山南こども園は、大野台こども園の建て替えとの関係で、拡充と聞く。問い、公募が基本だが、経過と選定は。答え、老朽化と耐震化から建て替えが必要で、選考委員会で決定した。問い、規模と駐車場など施設概要は。答え、鉄骨2階建て、延べ床面積1500平方メートル、駐車場は20台。問い、放課後児童会が設けられるが、南第二放課後児童会との関係は。答え、放課後児童会は1年生2年生を対象に今後調整する。南第二小放課後児童会と矛盾の出ないよう配慮し運営する。問い、また仮称狭山西こども園の公募状況や設計建設など今後の計画は。答え、公募の事前説明会に学校法人と社会福祉法人が参加した。本年8月に決定し、閉園後に工事に着手する。2019年4月に開園する予定である。チャレンジテストについて。問い、昨年からチャレンジテストが実施され、高校入試の内申書に反映される。5教科の1回のテスト結果で学校での評価を変更したり、保健体育、音楽など4教科が評価される。 過去の教育長の答弁で問題があり、南河内でアクションを起こすと言われたが、その後の経過は。答え、このテストは中学1年生から自分の学習到達がわかる反面、学校現場などからも問題点が出されている。近隣市の担当者会議で、平素の学校における学習状況で評価することなど改善意見をまとめ、本年3月に大阪府教育庁に提出した。国民健康保険の都道府県化について、来年度から大阪府が運営主体となる。市民は高い国民健康保険料を下げてほしいと願っている。問い、1回目の試算が示され保険料が上がっているが、答え、試算は所得水準、被保険者数、世帯数で安分したもの、国費を踏まえ減少するか注視する。問い、前年度黒字分や一般会計法定外繰り入れは。答え、法定外繰り入れは解消の方向、黒字分は検討中である。問い、納付金の上納ができない場合の方策は。答え、財政安定化基金から借りる。問い、保険者努力制度とは。答え、重度化防止や収納率向上で交付金が増加する。問い、保険料負担の軽減と国による財源確保が必要と考える。答え、激変緩和、抜本的な財政支援を国に要望する。代表質問、リベラル佐山代表、丸山隆弘。ため池太陽光発電事業のさまざまな契約について。問い、本市と関西電力株式会社の売電契約に対し、売電益は直接本市に入金すべきではないか。答え、有限会社グッドセンターコンサルティング以下グッドセンターと言います、え、売電収入を振り込むよう指定している。問い、本市と電気主任技術者との契約の委託料の支払いはどこが行い、別に締結する覚書の内容は。答え、グッドセンターから支払われている、覚書はない。問い、ため池太陽光発電事業の本当の設置者、実施主体は誰か。答え、実施主体は所有権があるグッドセンターである。問い、大前池浄水場敷地の賃貸借契約はメルシー・フォー・佐山株式会社と本市とともに同じ古川照人氏が締結している。民法第108条の双方代理の違反ではないか。答え、不利益の可能性がないので契約した。意見、無理やり強引に進めず事実を明らかにすべきである。カーボンマネジメント推進事業について。問い、費用対効果を考えると、新しくカーボンマネジメント推進事業を優先的に行う必要があるのか。答え、大阪狭山市地球温暖化対策実行計画括弧事務事業編括弧との連携や大阪狭山市公共施設等総合管理計画における施設改修の方向性も勘案し、費用対効果や財政状況などを踏まえ、必要に応じた施設改修のための事業の実施に努めたい。 要望、強引に地球温暖化対策に取り組まないよう要望する。草沢橋耐震補強等工事について。問い、草沢橋耐震補強等工事が実施されていないのはなぜか。答え、一部の住民の協力がいただけなく、橋梁に大きな問題はないので、直ちに補修する必要がなかった。問い、直ちに補修をする必要がなければ、工事の発注を行わなければよかったのではないか。答え、確かに緊急な工事ではない。やむを得ず、一旦工事を取りやめた。要望、直ちに補修する必要がなければ、平成28年度の都市整備部の運営方針の訂正と、広報等で周知徹底を要望する。水天宮の経過について、問い、私有地にある水天宮のその後の経過について見解を伺う。答え、現在、地縁団体の認可取得の手続きには至っていない。引き続き、認可取得及び登記名義の変更について、粘り強く地区に求め、市として可能な範囲で協力させていただきたい。要望、砂川政教分離訴訟では違憲の判断が下されている。最近では大阪市が住吉大社へ無償貸与していた私有地の明け渡しを大社側に求めた訴訟があり、土地の売却により和解されている。本市も早期に解決していただくよう要望する。これらのほか、次の2点の質問も行いました。近畿大学医学部附属病院の移転による路線バスへの対応について、ゴミ収集車の音声案内の実施を。個人質問、北義雄。循環バスの経路について。問い、市道金剛仙北線の久美の木南交差点から狭山ニュータウン東交差点の経路を変更し、循環バスの運行ができないか伺う。答え、今後市内の住宅開発等により、居住地域の変動など地域の情勢が変化する場合に、ルートの変更やダイヤの改正を検討する。緊急通報システムについて。問い、堺市で実施しているセキュリティ会社が協力者の役割を担う制度を採用しないのか、これからの運用方法を伺う。答え、状況に応じて協力員を一人とするなど柔軟な事業運営を行っている。要望、セキュリティ会社が鍵を預かる方法を採用し、協力者の役割を担っていただくよう要望する。街頭防犯カメラの設置状況と今後の見込みについて。問い、現在の設置状況と今後の設置の見込みについて。答え、平成28年度末現在の設置状況は、自治会等が補助制度を活用して設置したものが26台、市内3つの駅の周辺等の不特定かつ多数の人が利用する公共的な場所に設置し、市が管理運用するものを17台設置している。今年度も引き続き5台の設置を予定し、現在黒山警察署と協議中であり、設置場所が決定し次第設置する予定。私立幼稚園の3歳児保育について。 問い、今年度から私立幼稚園で3歳児保育を始めた。その3歳児の保護者から、短縮時間の期間が長すぎるとの指摘があった。4月から7月までの1学期間という長い期間が適当な期間であるのか伺う。答え、今年度は3歳児も4歳児も新入園児となったが、来年度からは多くの4歳児が新旧児となるため、短縮期間の縮小を検討している。3歳児も子どもたちの状況を踏まえ、適切な短縮期間の在り方を検討する。個人質問、徳村聡。今後のまちづくりについて。問い、ニュータウンの活性化、再生について、4点について伺う。1点目、3世代同居、近居の支援。2点目、空き家、空き地バンクの開設。3点目、本市の魅力のチラシ等を作成し、市内の住宅物件を販売する業者を通じ、本市の魅力をアピールしてはどうか。4点目、府営住宅の入居基準の変更を大阪府に要請し、府営住宅の空き家減少対策について、例えば親を近くで見たい人向けに空き室を優先入居できるなど、2世帯住宅集合住宅版として募集することはできないか。答え、ニュータウン活性化に向けた具体的な事業構想について検討を行う内部組織による基礎調査チームを立ち上げた。今後は庁内で活性化検討委員会を設置し、基本的な考え方を取りまとめ、来年度市民や学識経験者、事業者等が参画する検討組織を立ち上げ、狭山ニュータウン地区活性化に向けた指針を策定の予定である。提案された施策は今後の議論の参考とさせていただきたい。ヘルプマークの作成・配布について。問い、今月からヘルプマークが各市町村に配布され、本市も6月号広報誌に掲載し、市民の皆様に周知がされた。ヘルプマークは外見からわからなくても、援助や配慮を必要とする人が周囲の人に配慮の必要性を知らせ、援助を得やすくするために東京都が作成した。このマークのさらなる周知と啓発が重要である。市の見解を伺う。答え、ヘルプマークは本庁舎とニュータウン連絡所で無料配布、広報誌への掲載やポスター掲示等により啓発に努めている。しかし大阪府からの配布個数には限りがあり、ニーズに即した配布個数までは確保されていない。今後大阪府内全域で支援の輪を広げ、継続的な支援となるような取り組みに拡大するためには、無料配布の継続と実態に即した配布個数の確保が必要である。今後もヘルプマークの周知啓発を進めるとともに、大阪府に市長会を通じて継続事業として必要数を確保するよう要望していく。個人質問、井上健太郎。グリーン水素シティ事業について。問い、グリーン水素シティ事業に関連した管外出張の命令と覆命について。出張命令簿はあるが、覆命書のないものが11件もあり、書面で覆命すべきだ。不存在の説明を求める。答え、覆命は必ずしも書面によることが求められていないため、 今後書面による復名を徹底したい。問い、宮崎県小林市への出張旅費について出張命令簿では、運賃・宿泊費はメルシー研究会から支出とある。メルシー研究会とは？答え、メルシー研究会とあるのは、担当者に確認したところ、正しくは宮崎県小林市である。問い、メルシー研究会から支出とある宿泊費、運賃は間違いなく小林市からの支出なのか、間違って記載されたとあるメルシー研究会は存在するのか、同行したとする市長の運賃宿泊費も公費支出がないが、同様に小林市からの支出なのか。答え、小林市からの支出で間違いないと認識している。括弧、メルシー研究会の存在については、回答なし、括弧。問い、間違いないとのことだが、宮崎県小林市に確認したところ、支払いに関する書類は不存在、ありませんとの回答であった。括弧、情報公開請求制度を活用し、この出張での打ち合わせ内容を示す文書と負担いただいたとされる宿泊費、運賃の支払いに関する文書を小林氏に請求した。括弧、閉じる。市長の答弁と内容が噛み合わない。小林氏が支出していないものをどうして本市が支出してもらっていると言えるのか。事実関係を調査する委員会を立ち上げるなど、9月の決算審議までに真相を示すこと、このようなずさんな決裁をしていることへの処分について市長の考えを示されたい。答え、非常にずさんな事務処理をしてしまっている。事実を確認し、整理した段階で議会に説明する。意見、本年9月定例月議会までに提出すること。現実を見つめ、真実を確かめること。誠意を持って対応すること。個人質問、鳥山武。多機能カメラの設置に着手を。問い、本市では市自治会等が設置した防犯カメラが43台になった。枚方市などでは安全対策等として全地域的に取り組み、伊丹市は防犯防災仙台の運用である。多機能カメラは公衆 Wi-Fi をつなぐことで、平時の見守りと災害時の迅速対応を可能にする提案である。通学路、事故災害状況等の全市地図化と計画的予算の考え方が必要では。答え、公衆 Wi-Fi 等の利用はセキュリティ面で課題があるが、情報収集に努める全市的な面で捉えることは重要。今後、災害時の有効活用策と拡張性を調査研究する。意見、伊丹市では街中見守る目など社会インフラとして多目的利用が視野にある。見守り隊、防犯委員など人的抑止力の補完としてハード整備する市民の安全安心ビジョンの考え方が今後必要だ。仮称、池の駅の進捗状況。史跡への配慮に関して再検討する時間的制約から設計業務を中止したとのこと。問い、前に進むのか諦めるのか。 答え、狭山池を中心としたにぎわい創出や地域活性化として大変重要と認識している。再挑戦というか、町内関係部署と大阪府で協議・検証し、仮称狭山池を核とした町づくり委員会とも連携する。問い、市長に見解を伺う。答え、引き下がるわけではない。思いは変わらない。開発による児童生徒数の見通し。答え、5年後、北小学校は約70人が増加し、東小学校は現在の在籍数が多い状態のままの推移を見込む。仮称、これからの学校園の在り方検討会を立ち上げ、議員が提案しているコミュニティスクールも合わせて調査研究、議論を重ね、教育環境や教育の質の向上を図る。市民と行政の意見交換会を。答え、即答性の高い対応方法と認識している。機会を捉えて開催するようにしたい。個人質問。上谷元忠。東小学校の校区割について。問い、東小学校で過去5年間運動会を見たが、校庭が人で埋まっている状態である。子どもたちの教育環境を整備することは、市教育委員会の重要な責務である。小学校校区変更についての見解は。答え、校区の見直し、学校施設の新増築や統廃合を行う自治体も増えている。子どもの良好な教育環境を構築していくよう、保護者、地域の方々の意見や理解を得て、具体的な方策を立てていくことが重要である。要望、校区変更には、地域で培ってきた風土、文化があり、さまざまな困難が予想されるが、子どもの視点に立って、良い解決策を願う。市広報板の増設について。問い、各地域にある広報板は、新たに増設は行わない方針という。インターネットでの情報伝達が主流になっても、情報弱者が存在する。必要最小限の増設整備を願う。答え、住宅開発で著しく環境が変化した場合には、地域の皆様と協議の上で、新設も踏まえて検討していく。大鳥池太陽光パネルの反射について、説明会とのズレについて。問い、説明会において周辺地区では年間を通して反射光が減少するとのことであったが、現実に今年の春分を過ぎたあたりから、早朝の時間帯には大変強い反射となっている。聖火の無風の時、周辺の熱気の移動で気温上昇も心配される。周辺住民へ寄り添った対策を講ずるよう願う。答え、太陽光パネルは反射が少なくなるように設置したが、設計と異なっているのかの検証をメルシー・フォー・狭山株式会社が行う必要がある。温度も観測し、公表して当該会社に対して対応が必要な場合、指導していく。要望、1キロワットあたり27円の売電価格のゴールを目指して工事をやり終えた結果、表の部分である周辺住民への説明不足、裏の部分の契約についても危うい部分がある。住民への真摯な対応を望む。個人質問。 西野重次。地域包括ケア構築における在宅医療・介護連携推進事業について。問い。昨年3月、定例月議会で、市行政と医療・介護事業者で協議できる場を求めたが、進捗状況について。答え。本年6月に、地域包括ケア推進会議を開催した。要望。引き続き各分野と協力し、継続的に協議するよう要望する。問い。介護士の人材不足について見解を伺う。答え。今年度から介護予防、日常生活支援総合事業に取り組み、日常生活支援を行う人材育成研修を6月から始めている。要望。地域包括ケア構築に向け、在宅医療、介護連携推進事業と人材育成を含む総合事業が早期に軌道に乗るよう取り組むことを要望する。空き家、空き地、放置された農地について。問い。荒れた空き家、空き地、放置された農地について、管理責任はあくまでも所有者にあるが、どのような対策をしているのか。答え。荒れた空き家は、所有者の連絡先がわかる場合、電話や訪問を行い、指導を助言している。空き地は、問題改善に必要な措置を取るよう、指導し、除去作業を実施する業者の情報提供も行っている。放置された農地は、毎年1回、市内のすべての農地を調査し、遊休農地の土地所有者に対しては、文書等により指導をしている。要望。荒れた空き家については、粘り強く、漏れなく指導をすることを要望する。空き地については、所有者に直接会って指導を助言することを要望する。放置された農地について、市内には十数年放置され、荒れた農地がある。農地法第44条には、当該農地周辺の営農に支障が生じた場合、支障の除去を市が行い、その費用を所有者に求めることができるとある。適切な対応を要望する。防犯カメラについて、問い。本年度に市内5カ所の設置を予定しているが、進捗状況について。答え。現在、黒山警察署と協議中である。要望。交通事故が多い交差点や通学路への設置も基準に入れ、黒山警察署と検討、協議することを要望する。個人質問、菰田郁子。災害時の高齢者、障害者、乳幼児等、特に配慮が必要な方の避難対策について。問い、本市では災害時、各小学校、中学校等、14カ所が避難所に指定されているが、生活環境や支援内容で適切な対応が難しい場合がある。過去、災害時の避難中に体調悪化が問題となり、特に配慮が必要な被災者に対応できる避難所が必要との認識が高まった。本市では現在、2カ所の福祉避難所が設置されているが、収容人数を考えると不十分である。福祉避難所の増設を求める。答え、福祉避難所の想定人数は109名で、超過人数になった場合、 市社会福祉施設連絡会と締結している協定に基づき、可能な範囲で受け入れを求め対応する。問い、避難行動や適切な避難場所への誘導、また避難所では生活が難しく特に配慮が必要な方の概数と現状把握を求める。答え、避難行動要支援者プランに基づき避難行動要支援者名簿を作成している。随時名簿を更新していく。問い、災害発生時安否確認や自力で避難ができない方への支援等、地域の力が不可欠で行政と地域の連携が大切である。対策と体制を求める。答え、災害発生時自主防災組織や民生児童委員の支援をお願いしている。今後も地域と連携し避難行動を支援できる体制の構築に努める。近畿大学医学部附属病院移転問題について。問い、2023年に堺市泉ヶ丘地区へ移転し、移転後の本市に残る病床数は現在の約3分の1以下に縮小される。本市にとって大きな影響があり、市民からも不安の声が出されている。病院が移転する期日が目前に迫っている中、早く検討チームを立ち上げる等、移転後の方針を出して取り組むべきだと考える。答え、町内で組織するニュータウン地区活性化検討委員会で基本方針をまとめ、来年度地区活性化指針を策定する。個人質問。北村英二。高齢者緊急通報システムの改善を。問い、本市は心臓疾患や脳梗塞など緊急に対応する必要性が高い疾病を有するという厳しい条件でシステムを利用できる対象者が絞られている。大阪府内で他には見られない。早急な改善を求める。答え、事業の実施体制の整備など十分な検討が必要と考えている。環境保全条例に関して。問い、新たな産業廃棄物集積所の規制ができないか検討を要望する。答え、先進的な事例を調査研究し適切な対応に努めたい。図書返還ポストを狭山駅に設置を。問い、狭山駅周辺にも設置を求める。答え、今後指定管理者とも協議をし設置に向けて検討をする。高齢者運転免許更新への便宜を。問い、高齢者の運転免許更新について地元を優先できないか大阪狭山自動車学院の協力要請を願いたい。答え、大阪府内の教習所は制限がなく優先はできないが、平日はすべての方が受講できるよう企業努力がなされている。なお高齢者講習の予約が更新時期を過ぎた後でしか取れない場合は更新期限を延長する届け出が必要となる。循環バスを。年末31日までの運行を。問い、高齢者から12月29日までの運行を31日まで延長してほしいとの要望がある。実施を求める。答え、高齢者の買い物などの移動手段であるため路線バスの利用状況や費用対効果、事業者の対応などを含め総合的に検討したい。 就学援助の入学準備金の増額と入学前支給を求める。問い。昨年12月定例月議会でも要望してきた。見解を求める。答え。金額は今年度から国の基準に合わせ拡充する。支給は平成31年度から中学校に入学する者を対象に取り組んでいる。要望。小学校も同時に実施を求める。個人質問。松井康介。産業・農業施策について。本格的に通称ふるさと納税を開始するが、4点について伺う。問い。産業・農業振興への取り組み状況について。答え。地域支援ネットワークを構築し、振興支援に取り組んでいる。農業施策は、農業経営基盤強化促進基本構想を策定し、取り組みを進めていく。問い。狭山の英文について。答え。市の魅力や知名度向上を図るため、29品目が認定されている。問い。お礼品候補の大野ぶどうを含めた今後の農業振興ビジョンについて。答え。効率的かつ安定的な農業経営体の育成並びに担い手不足の解消に努めていく。問い。アライグマの農作物への被害対策について。答え。本市でも被害が増加しており、特に大野地区を中心にアライグマによる被害が増加している。農業関係者と協議を進めながら国の補助金を活用した対策を検討する。また捕獲ゲージ数の拡充など被害対策を講じる。第3次地域福祉計画・地域福祉活動計画について。地域福祉を取り巻く環境は目まぐるしく変化している。改めて現状と課題を整理し、次につなげる必要がある。4点について伺う。問い。実施状況について。答え。福祉圏域中学校区で地域福祉懇談会を開催し、課題の抽出や解決方法等について意見交換を実施している。問い。市民主体の福祉活動推進の取り組み状況について。答え。懇談会の内容をもとに地区福祉委員会で情報共有を図り、各地区の特性に沿った福祉活動へつなげている。問い。福祉サービスの提供・連携体制について。答え。複雑で多様化する問題に対し、コミュニティソーシャルワーカーが支援機関と連携し、課題解決に向けて調整している。問い。次期計画に向けた基本的な考え方について。答え。来年度にアンケート調査を実施し、町内で組織する地域福祉推進委員会で検討する。外部委員で構成する地域福祉計画推進協議会での審議を経て、平成31年度に策定する。委員会審査のあらまし。議案は常任委員会に付託され審査しました。このページではその中から主な議案を選び出してお知らせします。建設構成常任委員会。建設構成常任委員会に付託された 議案の審査の主な内容です。継続審査、子どもの医療費助成を18歳まで拡充を求める請願、平成28年12月定例月議会から継続して審査している子どもの医療費助成を18歳まで拡充を求める請願について引き続き委員の意見を求め審査を行いました。採択の意見、大阪府内では寝屋川市、箕面市、豊野町、能勢町、田尻町がすでに医療費助成が18歳まで到達しているという実績がある。財政的にしっかりと把握した時点でないとなかなか賛成できないという意見もあるが、議会としては財政的には市当局に委ね、請願者の意向を尊重して採択しておくというのが一番望ましいので採択。継続審査の意見、本市では平成27年から中学校を卒業までの入院・通院の助成を実施しており、近隣市とも同じ水準である。これから子育て施設の充実や妊娠・出産・子育て世代への支援にどの事業を優先して実施していくかというのは、この高校までの医療費の助成を含めて慎重に検討していく必要があると考えるので、継続審査。これらの意見を踏まえ審査の結果、継続審査となりました。総務文教常任委員会、総務文教常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。議会改革の取り組みの一つとして、この6月定例月議会から請願・陳情等の提出者が意見陳述をすることができる制度を実施しています。大鳥池太陽光発電パネルの削減及び設置場所の移動・環境整備についての請願に関して、請願提出者から意見陳述の申し出があり、会議の冒頭、意見陳述を行いました。請願提出者の意見。朝早くから太陽光の反射でまぶしく、睡眠不足の日々が続いていて、ストレスもたまる一方である。大鳥池周辺の道は狭く、朝は通勤・通学・散歩、また自動車・自転車等が多く通る。私自身、毎日の散歩でこの道を利用しているが、本当に太陽光パネルの反射が強くてまぶしい。パネルから発生する熱も問題で、約70度から80度になると言われている。風向きによっては住宅地に流れ込み、住宅地内の気温が上昇するものと思われる。住宅地には幼児や子供、介護が必要な人や高齢の方がおられ、また反射光で睡眠が取れずに体調を崩した人などが熱射病や日射病を発症することも考えられる。私たちは太陽光パネル設置から来る生活環境の悪化を阻止するために、大鳥池太陽光パネルの4000枚を削減、パネルの配置変更、環境整備を要求している。我々の地域より、熱射病や日射病の被害者を一人も出したくない。市議会で良い方向に向けていただくよう、お願いする。大鳥池太陽光発電パネルの削減及び設置場所の移動・環境整備についての請願。継続審査、 大鳥居家の太陽光発電パネル設置の中止を要望する陳情。意見。昨年12月定例月議会で陳情が出され、11月の段階で撮った写真では池の面は光っていたがパネルは光っていなかった。そのことは市当局も認めていた。しかし今回動画を見た上で写真を見るとパネルそのものが光っているので新たに認識をした。年間を通じて調査をしていないため、季節の時間帯によれば光る場合と光らない場合があるというようなことを考えた。今後も変化すると思うので注目はしていきたいし、住民の皆さんの気持ちも感情はよくわかる。ただこれまで市の説明では財産区や水利組合の同意はもらって進めてきたと議会に報告している。その後周辺の住民の皆さんからいろいろな要望や嘆願が出てきているという経過がある。継続審査の討論。反射光や熱という問題については年間を通じたモニタリングがされていないが当然すべきである。環境整備の要求については行えるものは当然実施していくべきだと思うが、どこが行うかという点については明確になっていない。すでに通電とか売電をされて6ヶ月経過しているという状況である。そのことで協議を進めていくとなると時間的な推移を必要とするので、当然継続しなければわからないという問題もある。時間をかけて協議し誠実に対応すべきだと考えるので継続審査。採択の討論。今回の問題は大阪狭山市が関わってのトラブルである。実際に周辺住民からもいろいろな意見を聞き、活動する中でのことを勘案し、最終的にはなんとか全面撤去ということも先の方に据えているが、まずは太陽光パネルの4000枚の削減と場所の移動、並びに環境整備と思っている。大阪狭山市自身が完全にこの事業についてコントロールできているかどうかということもあり、非常に厳しいというのは分かっているが、住民の思いを市議会で汲んでいただいて、なんとか大阪狭山市議会として採択。これらの意見を踏まえ、審査の結果、いずれも継続審査となりました。就学援助の入学準備金の支給を入学前にするよう求める要望。継続審査の討論。すべての子どもが経済状況にかかわらず公平に能力を発揮できる環境というのは当然のことだが、今回準要保護者が対象になってくる。中学校に関しては平成31年度に実施するということと、小学生が521名おられるので経済状況も把握するのが非常に難しいということもあり、継続審査。採択の討論。子どもの貧困が社会問題として深刻になっている。近年は就学援助の希望が増えており、中でも入学準備金については入学前に費用が必要である。特に準要保護者の生活実態を考えると支援することが行政として望まれる。平成31年から中学校については実施するが、少しでも早く実施をできないか。また中学校小学校とも入学前に支給することが望まれているので採択。これらの意見を踏まえ審査の結果、継続審査となりました。 公立高校入試を不公平なものにする中学校チャレンジテストへ参加せず、実施の廃止・撤回を大阪府教育庁に求める要望。不採択の討論。公立高校入試制度では学区がないため、大阪府全体で統一してテストを行ったことにより偏った評価が補正され、また中学1年生から具体的な目標に取り組めるといったメリットがある。参加しなかったことによる生徒・保護者の不安も広がると思われるので、不採択。採択の討論。チャレンジテストだけで評価すると、子どもたちの日頃の努力や日常生活での人間的な成長が現れない。教育の原点が失われる。確かに大変な問題だと思うが、チャレンジテストに参加しない、また大阪府教育庁に対しチャレンジテストの廃止撤回を求めることに賛成し、採択。これらの意見を踏まえ、審査の結果、不採択となりました。予算決算常任委員会。予算決算常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。平成29年度、大阪狭山市一般会計補正予算第2号は、東大池公園の一時避難場所としての機能を強化するための防災施設整備工事、子育て支援拠点としての仮称第2子育て支援センターの建設工事費などで、歳入歳出それぞれ3億632万円の増額補正をするものです。平成29年度、大阪狭山市池尻財産区特別会計補正予算第1号は、大阪狭山市財産区地域公共事業等交付金交付要項に基づき、池尻財産区において地域公共事業を執行するため、歳入歳出それぞれ233万6千円の増額補正をするものです。平成29年度、大阪狭山市半田財産区特別会計補正予算第1号は、大阪狭山市財産区地域公共事業等交付金交付要項に基づき、半田財産区において地域公共事業を執行するため、歳入歳出それぞれ522万2千円の増額補正をするものです。これらの議案は審査の結果、いずれも可決となりました。議会トピックス。全国市議会議長会表彰。去る5月24日東京国際フォーラムにおいて開催された第93回全国市議会議長会定期総会において、本市議会から町議会議員を通じて市議会議員の職に35年以上として北村英二議員が、町議会議員を通じて市議会議員の職に30年以上として菰田郁子議員が、市議会議員の職に10年以上として井上健太郎議員と丸山隆弘議員の4名の議員が表彰されました。行政視察にご来訪。去る7月4日火曜日、大韓民国キム・ジェ氏から市議会議員13名、議会事務局職員等7名が本市議会の活動を視察するために訪問され、府立狭山池博物館も視察されました。6月定例月議会で審議された案件と議決結果。人事議案。人権擁護委員の候補者 谷村道義、中井真子氏、川添武氏の推薦。適任全員。監査委員、北井末広氏の選任。同意全員。固定資産評価審査委員会の委員、白本康弘氏の選任。同意全員。条例、職員の育児休業等に関する条例の一部改正。職員の退職手当に関する条例の一部改正。市税条例及び災害による被災者に対する市税の減免に関する条例の一部改正。可決全員。契約議案、工事請負契約、市立第七小学校大規模改造、屋内運動場工事、市立学校給食センター改修工事2期の締結。可決全員。補正予算、平成29年度一般会計補正予算第2号第3号、池尻財産区特別会計補正予算第1号、半田財産区特別会計補正予算第1号。可決全員。請願要望、大鳥池太陽光発電パネルの削減及び設置場所の移動、環境整備についての請願。継続審査多数。就学援助の入学準備金の支給を入学前にするよう求める要望。継続審査多数。公立高校入試を不公平なものにする中学校チャレンジテストへ参加せず、実施の廃止・撤回を大阪府教育庁に求める要望。不採択多数。継続審査、子どもの医療費助成を18歳まで拡充を求める請願。継続審査多数。大鳥居家の太陽光発電パネル設置の中止を要望する陳情。継続審査多数。以上で声の議会だよりナンバー196を終わります。なお、声の議会だよりの音声訳は朗読ボランティアグループタンポポの古川明子でした。それでは、次号までお元気で、さようなら。